ただいまは新約聖書のルカによる福音書の22章31節から34節に記されている御言葉をお読みいただきました。その書き出しにあたる31節32節にはこのような主の御言葉、主イエスの御言葉が記されてありました。もう一度読んでみたいと思います。31節ですが、シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。弟子たちがふるいにかけられるような試練を受ける時が近づいている。しかもその中でシモン・ペテロの信仰がなくなる、そういう危険もある。そうした非常に緊迫した状況であることがわかります。今日の箇所の少し前になりますが、前のページですね、22章の14節のところを見ますと、このやり取りがなされましたのは、主イエスが、弟子たちを最後の晩餐といえる、食事の席に着かれた時のことであったことがわかります。イエス様は、もう十字架がご自分の目の前に迫りつつある、そうした危機の中で、緊迫した雰囲気の中で、これが弟子たちと地上で共にする最後の食事であるという思いを込めて、この席に臨んでおられます。ここで私たちは、まず信仰というものが、試練というものと深く結びついたものであるということを、この御言葉から知ることができると思います。信仰というのは、この世にはない恵みや祝福を与えるものであると。だから、信仰を持たない人たちは、この世でいろいろな試練があるだろうけれども、信仰を持った人はいつも神に守られて、何の悩みも苦労もなく歩むことができると。そういうイメージを私たちはどこかで持っているのではないかと思います。また人々は信仰というものにそういうものを期待していらっしゃるのではないかと思います。確かにそういう面がないとは申しませんし、そういう期待を持っては困るというわけではありません。しかし同時に私たちはむしろ知っております。そんな雲一つないお花畑で日向ぼっこをしているような中にいれば、かえって信仰というものは命を失ってしまうということ。本当の信仰というのは、むしろいつでもなくなってしまうかのような、そういう頼りなさ、危機の中にあるということです。そしてそういうものであるからこそ、私たちはそれをイエス様がその都度新しくこの試練のただ中で与えてくださるように、イエス様はこの試練の中に来てくださって、いつも新しく私たちにその信仰を起こしてくださるように、いつもそこに新鮮な命を吹き込んでくださるように願うようになるのです。そこにこそ私たちの本当の信仰、生きた信仰があり、私たちをも人をも生かす信仰があるということ、そういう側面を私たちは御言葉から知らされますし、またそれを求めたいと思うのです。ご存知のように、今日は礼拝の後に教会の総会が行われます。一年の歩みを神の前に振り返り、そして新しい一年に向けて向かって心を向けていく、そういう機会になります。ただそうした中、総会を迎える今、私たちが強く感じておりますことの一つは、今私たちは一つの大きな危機を迎えているという思いではないでしょうか。 まあ、教会、私たちのこの大垣教会の活動においても、また大会中会、中部地区といったレベルにおいても、一つの曲がり角と、やはり目を背けることのできない危機の中に私たちがあることを覚えずにはおれない面があります。ただそういう中で、私たちは元気の出るような聖句を探してきて、さあしっかりやりましょう、頑張りましょうよと、張り切ればよいというものではありません。またそういうことで、そのように規制を上げることで、私たちの信仰が新しくされていくわけではありません。今この時こそ、私たちの信仰が主の御心によって生かされていく本当の誠の信仰にされることを願いたいのです。その意味でも今日の御言葉の語るところにもう少し深く目を向けてまいりたいと思っております。まあ、そうした思いでこの聖書にもう一度改めて向き合っていきたいと思うんですが、まず私たちが心に留めたいのは、この物語、前後関係も含めて、ここに示されている弟子たちの姿、主の最後の晩餐の席に招かれた、そこに受ける弟子たちの姿です。今日のところではないんですが、24節ですね、22章の24節のところを見ますと、人たち、弟子たちの間で何が起こったか、その最後の晩餐の席で何が起こったかということが書いてあります。24節ですね、また人たちの間に自分たちのうちで誰が一番偉いだろうかという議論も起こった。先ほども申しましたように、イエス様にとってご自分に定められた十字架の道がはっきりと視野に入ってきました。しかもそこではご存知のように、今一緒に食事をしているこの席に招かれた12人の弟子たちのうちの一人の裏切りによって、イエス様の十字架への道が始まるのです。そのことをイエス様ご自身、この晩餐の席で弟子たちにはっきりと告げたんですね。当然弟子たちはびっくりしたでありましょう。一体誰がイエス様を裏切るなんていうことをするんだろうか、果たしてこの自分ではないのか。23節、あちらこちら見て申し訳ないんですが、すぐ前の23節を見ますと、そこで彼らは自分たちのうち一体誰がそんなことをしようとしているのかと互いに議論をし始めた、そう言われております。非常に騒然とした緊迫した場面でありましょう。ある意味当然のことだろうと思います。ところが今見ました24節に移りますと、イエス様の裏切り、私たちのそういう信仰の根本に関わるような事柄、関わる議論がどこかへ行ってしまったかのように別の議論をしている。自分たちのうちで誰が一番偉いだろうか。つまり弟子たちにとっては、イエス様の死よりも誰が偉いのか、自分はどの辺に位置しているんだろうか、そちらの方がずっと関心のある話題だったということになります。でちなみに少し細かい話を申して申し訳ないんですが、この自分たちのうちで誰が一番偉いかという言葉は、元々の言葉とはちょっと違うんです。で元々のギリシャ語の言葉を見ますと、誰が一番偉いかと言われているのではなくて、誰が一番偉く見えるかと書いてあるんですね。その信仰の本当の中身、 人間としての裸の自分の在り方そのものを問うてるんじゃないんです。見た目にどうだろうか、人の目にどう映ってるだろうか、見てくれのことを、誰もが見てくれのことだけを弟子たちは心配しているんです。でひどいといえばひどい話なんですけども、でもここに私たち人間の本当の姿が鋭く示されていると言えるのではないかと思います。誰が一番偉く見えるだろうか、言い換えれば自分が少しでも人よりも大きく見えるように、あの人は素晴らしいと言ってもらえるように、私たちは血まなこになってアクセスしております。イエス様はどうなるのか、誰がイエス様を裏切るようなことをしてしまうのか、そしてそのようなものはイエス様とのつながりは結びつきはどうなっていくのか、そういうことが二の次になってしまう。自分は人の目にどう映るだろう、そこにはおそらく人が自分のことを評価してくれていれば大丈夫だろう、うまくいくだろう、そんなことに心を奪われている私たち人間の現実があるように思います。でその意味から見ますと、まあ、今日の箇所にあります、そして、まあ、福音書の中ではとても、まあ、印象的なところでありますけれども、33節に示されているシモン・ペテロの言葉もよくわかると思うんですね。まあ、あちらこちら本当飛んでしまいますけど、するとシモンは、主よ、ご一緒になら牢に入っても死んでもよいと覚悟しております。まあ、この時イエス様はこの大きな試練の中であなたの信仰がなくならないように、いやむしろこの試練の中であなたが本当の信仰に生かされるようにあなたのために祈ったと言われます。でもそのイエス様の御心を突っぱねるようにしてペトロは言ったんですね。主よご一緒なら牢に入っても死んでもよいと覚悟しております。もちろん弟子としては立派な言葉です。さすがペテロだという以外にない言葉でありますし、ペテロ自身も決して孤高にもないことを言ったわけではないでありましょう。しかしこの誰の目にも立派に見える、誰の目にも評価してもらえるこのペテロの言葉がこの後すぐにどんなに脆く破れてしまうものであるか私たちは知っております。そしてそれはただペテロだけの問題ではなくて、私たち自身の信仰もまたこの意味でいかに脆いものであるか、いかに、まあ、表面はどう見えようとその内実においていかに偽りに満ちたものであるか、罪深いものであるか、私たちも御言葉前に出る限り身につまされて知っているのではないかと思います。まず私たちはこの試練の中にあって、そして試練の中で一歩前に進みたいそう願う中で、この御言葉が照らし出す私たちの罪深い姿、脆い姿、いいとか悪いとか評価しなくていいのです。そのままをまず見つめることから始める必要があるでありましょう。 ただもちろんそれでおしまいというのではありません。私たちは罪深いものですと。だから大げさなことを言わないで、まあ、まあ、しくやりましょうよという、そういう話を私はしたいわけではもちろんありません。ここにおいて私たちは32節に記されているイエス・キリストの御言葉に、救い主イエス様の御言葉に注目したい、改めて心を注ぎたいと思うのです。32節、しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。しかし私はあなたのために、私がこの私があなたのために信仰がなくならないように祈っている。でこの御言葉を私たちは文字通りに受け止めるべきなんです。イエス様はここで遠回しに、だからしっかりしなさいよと私たちを叱咤激励されてるんじゃないんですね。私たち自身の持つ信仰というものは根本的に弱いもので、とても自力で悪魔の試練に立ち向かうことなどできないものに他ならない。イエス様は、いや、イエス様こそそのことをよくご存知なのです。ですからシモン・ペテロの問題は、あえて言えば彼がつまずいてしまったところにあるのではない。むしろ彼が自分だけは大丈夫だ、自分だけは大丈夫です、イエス様に助けていただく必要がありませんと言い張ったところに彼の問題があるのです。私たちは自分の力で自分の信仰を持つこともできないし、自分の信仰を守ることもできません。いや、そういうことをしようとするときにこそ私たちの本当の信仰が失われていく、なくなってしまうのです。そしてイエス様はそういう私たちのために信仰がなくならないように祈っている、そうおっしゃるんですね。そして大切なことは、イエス様のこの祈りはどのようにで捧げられたものであるかということです。イエス様はただ口先で祈ってますよと言っているだけではない。まさにその祈りを真実の祈りとするために一人十字架に向かおうとされております。十字架の上で私たちをこの祈りの取りなしをする捧げ物としてご自身を捧げようとしております。もちろん前に前の方に少し遡っていただくんですが、22章の26節27節でイエス様はこう言われております。しかしあなた方はそれではいけない。あなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ人は仕える者のようになりなさい。食事の席に着く人と給仕する者とはどちらが偉いか、食事の席に着く人ではないか。しかし私はあなた方の中でいわば給仕するものである。主に従う者、いやクリスチャンというのは人の上に立とうとするのではなくて、人の上に立って上から目線で人を導いてやろうと思うのではなくて、また踏んどり返って偉そうにしているのではなくて、食卓で給仕する者のように使えるものとならなければならない、そういう道徳論をここでイエス様は言ってるんじゃないんですね。私たちが見習うべきお手本や心がけとして、こういうふうにすればみんなは偉く見えますよ、そういう手ほどきをしているわけではないのです。まさにこれこそ イエス様ご自身のお姿なのです。今イエス様ご自身が、罪もない神の御子であるイエス様ご自身が、自分のその正しさも何もかも捨てるようにして、十字架の上でご自身を捧げようとされている。私たちの罪をその身に背負って、罪人として、最も罪深いものとして、十字架の道を歩み通そうとされている。その十字架の道を通して、初めて神の恵みのご支配が私たちの中に実現する、そのことを約束していらっしゃるんですね。すでに言いましたように、私たち人間は自分が少しでも 高いところに行くように、人と自分を比べて自分を大きく見せようとする。自分だけは大丈夫です、イエス様の助けなしにやっていける人が立派だと思い込んでいるのです。その立派さを競い合っているのです。でもそうではない。もともと破れている、いや何もない私たちの信仰が、本当の意味でなくなってしまわないように、いや真実に生かされて私たちを生かすものとなるように、イエス様は今申しましたように、ご自分の身を低くして、私たちの罪をその身に負い、最も罪深いものとして十字架につけられ、父なる神様に取りなしてくださった。そして今もそのご自身の捧げ物、体という最も尊い捧げ物を持って取りなしてくださっているのです。私たちはこのイエス様の取りなしにのみ酔いたのものです。その時に私たちは信仰に生きるようになる。まあ、強くされると言ってもいいでありましょう。私たちのすべきことは、つまずかないように頑張りましょうと、もう一度自分の体に鞭打つことではなくて、イエス様の取りなしに本当の意味で自分のすべてを委ねていくことを学ぶことです。破れている自分自力では神を信じることも、神に仕えることも、人を本当に生かす奉仕なども何一つできない、そういう自分を認めつつ、それをそのままイエス様の取りなしに委ねていくこと、その時私たちは自分の信仰ではなくて、古い自分に死んでイエス様と一つにされたもの、イエス様の命に生まれ変わらされたものとして、新しい命と使命とを与えられていくでありましょう。自分の奉仕ではなくて、自分の働きではなくて、イエス様の、本当にご自分の身を捧げ尽くしてくださったイエス様の奉仕に預かるもの。それゆえに本当に人を力づけ生かすことのできる、そういう奉仕に仕えることのできるものとされる。私はあなたのために信仰がなくならないようにと祈った。今もそのように祈っている。私たちはその主の信仰により頼み、主が勝ち取ってくださった奉仕の道、命の道、そこに自分を委ねることを学んで行きたいと思うのです。イエス様と一つとされ、イエス様の体であるこの教会の一人だとされて、本当の意味で イエス様の奉仕に預かりながら神と人とに仕えていく、その歩みに生きるものとされていくのです。そのことを、まあ、爽快だからというわけではありませんけれども、そのことを私たちは改めて学び、日々繰り返し学びつつ、主に仕える喜びの道を歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちはあなたの皆を口にしつつ、心の中では自分のこと、自分が人よりも大きく見えることばかりに心を奪われているものであります。今そのことへの気づきを与えられたことを感謝するとともに、改めてあなたの憐れみと真実を願い求めます。どうぞ私たちはあなたの救いに預かり、イエス様の命に預かるものとなることができるように導いてください。そのようにして私たちが新しい命を与えられ、使命を与えられて、あなたと隣人のために命を捧げていくことができるように導いてください。この身を用いていくことを学ばせてください。今日行われます定期総会においても、どうぞそのあなたの真実が表されますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。